知らない。
どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。今日ですね、撮っているのが2017年2月の28日、もう2月も終わりなんですけども、花粉やばくないですか？2月ってこんなに花粉飛んでたっけってぐらい花粉症の症状がすごいんですけど、ね、なんかいつも3月とかそれぐらいのイメージなんですけど、今年もう2月だって中頃ぐらいから結構花粉飛んでましたよね。もう鼻水は出るわ、目はかゆいわね。ね、まだ自分はね、最近ずっと引きこもってるので、そんなに症状はまあまあ軽い方なのかなって思うんですけど、ちょっとこれは耐え難い。そうで、車とかも窓ガラスとかね、めちゃくちゃ花粉ついてるんですよね。あれも、何なんでしょうね。花粉って本当に黄色いんですよね。黄色いんですよ。わかります？花粉黄色いんですよ。でね、それをね、なんかこう、目で見ると、うわ、花粉めっちゃついてんじゃんっていうので、こう、目がね、こう、なんかだんだん痒くなってくるんですよね。梅干しって聞くとこう、唾がいっぱい出てくるような感じで、うわ、これ花粉だってなると、こう、目が痒くなるし、鼻もなんかムズムズするしっていう、ね、なんで人間はそういう嫌な方向に進化してしまったんだってぐらい、こう、感覚がすごい、何？研ぎ澄まされてるって言えばいいの？なんて言うの？わかんないけど。わかんないけど、とりあえず、今日のテーマいきたいと思います。はい。今日のテーマはですね、ちょっと重いです。地方創生のために必要なことは何だと思いますか？っていう質問なんですけども、これ大丈夫ですか？聞く人間違ってませんか？自分に聞く質問なのか、それは、ってちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、あくまでね、個人的な意見、僕の素直に思っている個人的な意見を、ちょっとね、述べさせていただきたいと思います。で、まず、やっぱ一番大事なのが、なんで今、そのね、地方創生、地方再生とかって言いますけども、その問題と向き合わなければいけないのかっていうところから、徹底的にね、考えていかないと、まず、何やっても無駄ですよね。だから、まあ、なんで栄えていないのか、なんで人がいなくなってしまったのか、そこを考えもしないでいきなり、なんかこういうのやったら、こう人気が出るだろうとか、どこどこではね、何々やってたから、じゃあうちもゆるキャラ作ろうとか、なんかそんなんばっかりですよね。何も考えがない。ね、なんか無駄にね、なんかこの変なちっちゃい町に、謎のキャラクターがいるぞとか。自分この前びっくりしたのが、自分の出身のね、高校のホームページ見たら、なんか知らないキャラクターができてるんですよ。何こいつっていう。ね、そんなね、誰からも愛されないキャラクターを生み出してるぐらいだったらね、なんかもうちょっとあっただろうっていう。なんかそういうのばっかりなんですよね。なんで今それをやったんだっていう。そういうのね、なんかね、どうしたのって思っちゃうんですよね。だってそれやるにも結局さ、みんなからね、税金を集めてるわけでしょ？その税金をさ、なんか良くないよ、そういうの。僕が住んでいるのは茨城県の日立市なんですけども、日立市の、公式の YouTube チャンネルっていうのがあるんですね。最近は動画 PR っていうのがね、もうほんと主流になってきたんですけども。で、その日立市の PR 動画っていうのがあったんですよ。プロモーション動画？ あのね、びっくりした。びっくりした。なんか、最初のテーマは、こう、ちっちゃい男の子と女の子が、こう、電車でね、こう日立駅にやってきて、で、そのまま、こう、日立の街を、こう、なんていうの?観光するじゃないけど、楽しむ。そんなね、あの風景が映し出された、まあ、ほがらかとした動画だったんですけども、なんかね、急にね、後半からね、雲行きが怪しくなって、知らない、今まで出てきた人と関係ない子供の写真が、こういっぱいふわーって浮き出てくるんですよ、いっぱい。ふわーっていっぱい子供の写真が浮き出してきたと思ったら、場面がね、なんだろうあれ、保育園か幼稚園かなに移り変わって、市長なのかなあれは。市長っぽい人が立ってて、そこに子供たちがわーって群がって、最後にこう画面が消えて、なんか日立市は子供のね、生活を第一に考えてますみたいなキャッチが現れて、おしまいっていう。頼むよ、日立市さん。日立市さん、頼むよ。だって、いや、最初のね、その男の子と女の子がね、なんかその街を観光してる動画っていうのも、くっそつまんないわけですよ、見てても。ね、その子たちには申し訳ないけど、申し訳ないんだけど、ね、なんか大人って時に残酷よねって思っちゃった何の話だって感じだけど、いや、一応参考としてね、 URL 貼っておくのでぜひ見てください。悪いお手本としてね、最高だと思います。日立市はね、なんでこんなにセンスがないのかな。あれ俺の税金なんだよなって思うと、こう余計にね、こうムカッパラが立ってくるんですよ。そういう話じゃないですね。そういう話じゃない。そういう話じゃない。でも、その日立市の動画を見てもらうとわかるんですけども、いや、いいんですよ。科学館をね、売りにしたっていいですし、動物園とかね、遊園地を売りにしたっていいんですけども、そこを戦いの場にしたところで、他にも上がいるわけじゃないですか。ね、だって、日立市のシビックセンター、まあ科学館と、上野の、東京国立科学館っていいんでしたっけ?を比べたって東京には勝てないじゃないですか。日立のかみね動物園、日立のかみね遊園地、その2つって別に茨城県内だから、まあそのなんていうんですか、認められてる部分はありますけども、他県と比べてしまったらなんてことない、ただの動物園、遊園地じゃないですか。だからその辺をね、なんかね、売りにしていくっていうのは、ちょっとパンチが弱いですよね。うん。だそういうところなんですよ。僕たち、私たちの町には、何々があります。それはいいですよ。それは大いに結構ですよ。それは大いに結構なんですけども、例えばね、いつまでも、そういうなんか歴史のあるお寺だとか、なんかわけのわからない科学館とかを売りにしたって、限界があるじゃないですか、そんなの。限界があるでしょ。だって、地元の人たちが、いつもそこに行くのかっていうと、別に行かないでしょ。京都の人がね、毎日八つ橋食ってるわけじゃないじゃないですか。そういうところだと思うんですよ。いいんですよ、いいんですよ。そのものがあること自体は何も悪くないんですよ。ただ、そのものがあることに すがってしまうのは良くない。うん。だって、私たちの町には、例えばその、科学館がありますと。動物園がありますと。なんか、それしか言わない町とかってあるじゃないですか。なんかどのパンフレット見てもそれしか載ってないとか。ね、なんかその、市に行っても、なんかやたらそれのね、ポスターが貼ってあるとか。いや、いいんですよ。それだけ有名なものだったらね。何もね、言うことはないんですけども、じゃあそれを、例えばね、東京の人たちに言ったところで、いや別に東京には、上野にね、動物園もあるし、科学館もあるし、なんでわざわざそっちまで行って、そんな場所に行かなきゃいけないのってなりますよね。僕だったらなります。地元にあるから別にね、なんか動物園行きたいなって思ったら地元のそこに行きますけども、東京に住んでたら、お、マジかよ、じゃあ日立行って、上根動物園行かないと、ならない、ならない。まずならない。その辺のね、考えがね、抜けてんじゃないのかな。なんか結局その自分が住んでる地域が世界の全てだって思っちゃってる節があるんですよね。ああいう、なんていうんですか。ああいう人たち。ああいう人たちって。だその辺の考えがね、どうにかなんない限りはね、まず無理ですよ。まず無理。地方創生。いやいやいやいや。何をおっしゃりますかっていう感じですよ。だって結局、なんか地方創生、地方再生、地域活性化をするために、こうじゃあ人集めましょうってなっても、集まる人ってみんな一緒ですから。いわゆる地元の商工会とか、まあ商工会議所の面々ですよ。商工会の方々。なんかね、いやだって、そんなさ、同じ人ばっか集まってさ、新しいもの生まれんのって感じですよね。いや、可能性がゼロだとはもちろん言いませんけども、まあ、ほぼゼロに等しいですよね。だって、同じ人たちをさ、集めたところで、なんかそういう新しいものが生まれるんだったら、とっくに生まれてるはずじゃないですか。まあ、それにですね、まあ、そもそも、そこに住んでる人たちが、その場所をね、魅力的だと思わない限り、他の県の人たちが見たって、魅力的に見えるわけもないですよね。だからなんか結局そういう人たちが、そういうね、その別に、うちらの町なんかね、っていう人たちが集まって、ああだこうだ言ったって、どうしようもないわけですよ。うん。どうしようもない。なんか、そういうね、地方の活性化だとかそういうのって、すごく綺麗事みたいに捉えられてますけども、綺麗事じゃ済まないですよね。うん。失敗が許されないとか、なんかそういう話ではなくて、なんかさ、綺麗事だけで済むような問題じゃないよね、これって。で、もっともっともっと真剣に取り組んでいかないといけないさ、大きな問題だと思うんだよね。それをさ、何？なんかその、地元のお偉いさんかなんか知らないけど、そういう人たちだけでなんか話し合うっていうのも、なんかおかしな話だなっていうのはちょっと思うし、もっとね、新しいことをやっていかない限り、他と比べてね、劣ってしまうのはしょうがないよね。で、まあ他と比べてばっかりいてもっていう人もいるかもしれないですけども、結局他と比べた上で、ね、その地域が栄えて、なんていうの？加速化してしまった？っていう結果がある以上は、他と比べる以上ね、他に何を指標にしていけばいいの？っていう話もあるじゃないですか。その辺を分かってんのか、 日立志向ら、ね、変な動画作ってる場合じゃないよ、本当に。はい。それでですね、ちょっと皆さんに紹介したいものがあるんですけども、テレックスってご存知ですかね？講演会とかで有名なテッドの、なんていうんですか、これ派生なんですかね？テレックスっていうものがあるんですけども、それでですね、田中裕介さんという方が、ふるさとの見取り方っていうね、テデックススピーチを行ったね、動画と、あと、まあ、記事があるんですけども、それをね、ぜひね、見ていただきたいですね。まあ、この田中さんは、奈良県のね、何村だっけな、奈良県の大塔村という小さな村の出身の方らしいんですけども、で、実際にもうその大塔村っていう村はね、もう名前がなくなってしまった。なんかこういうとちょっとかっこよく聞こえるかもしれないですけども、まあ、人口の問題とかでね、人はまだ住んでいるんだけど、もう地図上からその大塔村っていう名前は消えてしまったと。まあ、主題はそれじゃないんですけど、っていう、まあ、そういう村の出身の方で、まあ、その限界集落とか、まあ、あとはその地方再生ですか、活性化だとかについてのスピーチなんですけども、まあ、この田中さんがおっしゃるには、まあ、どんなに頑張っても再生できない地域、まあ、その活性化できない地域っていうのはあるんですよっていう話なんですね。じゃあもうそういう活性化もできない、じゃあどうすればいいのっていうのをこれから考えていきたいですっていう締めなんですけども、いや具体例ないんかいっていうのはなしでね、なしで、でもこのどんなに頑張っても活性化ができないっていう、まあ、一つの答えですよね、それもある意味で。まあこのタイトルもね、ふるさとの見取り方っていうタイトルですけども、この話はね、まあ、限界集落っていうところに結構強くスポットが当たっているので、まあ、こういう話になっているのかなとは思うんですけども、まあ、あながちですよね。どんな地域だって。それでね、すいません。また私の住んでる地域の話になってしまうんですけども、まあ、日立っていうと今はね、家電メーカー、まあ、家電だけじゃないですけども、日立製作所が有名ですけども、まあ、日立はね、工業の町だけじゃなくて、日立鉱山っていうね、まあ、鉱山があったんですよ。で、まあ、その日立鉱山で、まあ、その、なんていうんですか、掘る炭鉱夫っていいんですかね。その人たちのための、まあ、住むアパート、っていうか、まあ、言っちゃえば一つの村みたいなのがね、軽くあったらしいんですよ。あったらしいんです。その人たちのための。でね、まあ、大きい病院があったりとか、その人たちのためですよ。日立の鉱山病院って言われてたんですけど、鉱山病院っていう病院があったりとか、で、その人たちのために、まあ、その、食材とかがね、わざわざ下の町まで行かないといけない、大変だから、その人たちのために、まあ、スーパーがあったりとか、っていうのがあったんですって。僕は、生まれる前なのかな？全然わかんないんですけども。でも、それだって今は、誰も住んでないし、病院なんてね、今じゃもう、有名な心霊スポットですよ。日立の鉱山病院とかで調べると、出てきます、いっぱい。なんかね、茨城の心霊スポット集みたいなサイトで。これ、 ってね、いや、僕からしたらね、本当ね、人事じゃないんですよね。うん。まあ、これがいいか悪いかは別として、少なくとも、10年前よりも、外国人が増えたんですよ。うん。日立の街に。外国人が増えた。これって結局、まあ、その、労働賃金のね、安いね、外国人いっぱい雇って、で、日本人が減っているっていう考えもできますよね。で、日立の街から。大げさかもしんないですけどね。大げさかもしんないですけども、まあ、結局今はその、なんていうんですか、日立だと日立製作所がやっぱりあるので、その工場に勤める人たちから、だんだんだんだんその日本人の割合が減ってきているのかなってちょっと思ったり。うん。じゃあそれで仮に日立のね、その仕事がなくなったら、まあ、外国の人たちはみんな帰っちゃうじゃないですか。出稼ぎに来てるんだからね。みんな帰っちゃったとしたら、じゃあそのさ、日立の、まあ、その工場で働いていた人たちが住んでいたアパートとかも空いちゃうよね。で、代わりに住む人がいない。どんどんどんどん空き家が増えてって。まあ人もね、人口もいなくなって。あれ？もしやこれは、日立鉱山の二の舞なのか？ってなっちゃうわけじゃないですか。ましてやね、日立市今何？人口減少数でしたっけ？ワーストですよね。ワースト1位なのかな？ 1 位だか2位だか3位だか。これさ、いやマジで日立やべえよ。うん。日立やべえよ。いつまでもね、そんな工業の街とか行ってらんないでしょ。だって日立製作所のさ、本社がさ、東京にあるんだよ、今。これはさ、どうしようもないよね。トヨタだってまだ豊田市にあるのに。日立に日立がないんだよ。もう、その時点で終わりの始まりでしょ、そんなの。名前だけ残っちゃうよね。日立製作所っていう下手したらさ。真面目に考えた方がいいよ、日立さん。真面目に考えた方がいい。お笑いがね、あんだけ成功したっていうのは、ほぼね、まぐれだと思っていいですよ。ガルパンがね、あんなにって騒がれるっていうのは、誰も想像しなかったと思う。本当に。あれはね、ほんと例外と言ってもいいと思う。例外だけども、成功例とも言える。ただちょっと特殊すぎる。アニメで成功っていうのは。しかも、ね、ちょっと成功の仕方が尋常じゃないんですよね。いろいろアニメとかでさ、まあ何、その聖地巡礼とかって見てきたけど、大笑いはちょっとなんかね、まあイベントを定期的にね、やってるんですよね。あんこう祭り。だっけ、うん、っていうのもあるからかもしんないですけど、ちょっと特殊ですね、大笑いに関しては。はい、まあとりあえずそんな感じです。はい、まあ悪いことじゃないですよ、もちろん。そういう地方創生とかっていうのは悪いことじゃないですし、うまくいけば、まあそのね、後日談として、綺麗な話として残せるかもしれないですけども、知れないですけど、よーく考えた方がいいよ。よーく考えて。何かをやればいいってわけじゃないから。この街に今何が必要なのか、お腹が減ったからパンを食べる。それぐらいごくごくシンプルなことだと思うんですよ。お腹が減ったから、ゆるキャラを作るなんて誰もいないでしょ？それぐらいトンチンカンなことをやってるっていう自覚がないんでしょうね。もうちょっとね、 客観的に見た方がいいと思います。はい。再三言いますけども、今あるものにすがっているようでは、終わりはすぐ見えてきますから。っていうかもうその時点で、ケツが見えてるじゃないですか。限界なんですよ。じゃあ他にどうすればいいのかって言ったら、もう新しいことをどんどんどんどん取り組むしかないんですよ。新しいことに取り組めないんだったら、どんどんどんどん情報を発信するしかないです。あんなね、司法とかじゃダメですよ。そんなね、市内にね、情報を循環させたって何の意味もないですから。人を集めたいんだったら、インターネットとかをね、使って、どんどんどんどん県外の人に情報を発信していかないと、ダメですよ。ダメ。わかりますか？日立さん、お願いしますよ、本当に。はい。以上です。フリートーク。はい、ここからはフリートークのお時間です。まあご存知の方も多いのか少ないのかどうかは分かりませんけども、実は先日私のね、お仕事用のサイト、まあ、コスアドデザインという名前でね、お仕事させていただいてるんですけども、そちらのサイトをね、全面リニューアルしました。おめでたい。おめでたい。はい。でね、今回はね、まあ、白をベースで、まあ、ちょいちょい青が入って、で、たまにオレンジが入ったりっていう。適当かよ。適当に作ってないです。適当に作ってないですよ。説明が適当だなっていう話ですけども。うん。まあ、見てもらえればとりあえずね、わかるかな。見てください、とりあえず。結構ね、いい出来なんですよ。個人的には。すごくね、満足したものができましたね。まあ、もちろんコンテンツ自体はまだまだ増やす予定ですし、これが完成っていうわけではないんですけども、まあ、とりあえず公開に持っていけたっていう部分がね、うん、嬉しい。やっぱり嬉しい。サイト作るって楽しいですね。うん、本当楽しいよ、こういう風に公開できると。それは常々思います。うん、ぜひ見てください。このサイトを作った上での、なんかそのいろいろ考えたこととか、こんなことを思ってましたみたいな記事も書いたので、そちらもぜひね、読んでみてください。で、先日、つっても2月の頭ですね、2月7日。なんと私、須田修吾。25歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、25歳ですよ。一応、アラサーになるんですかね、25って。どうなんだろう。人によっては27とかからアラサーだっていう人もいますけども、まあ、四捨五入したら30ですからね。うん。四捨五入したらもう30歳。早いなぁ。思いません、そう。なんか年々ね、もうなんか時が加速してるような感じですよね。まあこれいつも言ってるんですけど、もう年々時が加速していってる。だって、この前ですよ、もう本当2、3週間ぐらい前に明けましておめでとうございますってやったと思ったら、何もう2月終わんの？明日から3月？はぁ。早い。早いなぁ。ね、25歳ってなんか結構特別な年じゃないですか。なんか5の刻みって。なんか今年はね、もっとなんかこう、スペシャルで、ロイヤリティでね、こう、ファビュラスな年にしたいですよね、やっぱりね。何も考えてないで話してるわけじゃないですよ。うん、何も考えてないで話してるわけじゃないんですけども、こう、やっぱファビュラスなね、年にしたいですよね。去年はね、結構ね、いい年だったと思うんですよ。去年っていうのはあれですよ。24歳ね。24歳の年は、結構ね、いい年になったと思うので。でも24って、あれか、厄年 何でしたっけ？男性で24歳は翻訳？何でしたっけ？なんかね、あんまりそういう感覚はなかったですね。基本的に、なんていうんですか、そういうのあんまり信じない方なんで、特にまあ気にもしてなかったんですけども、翻訳だろうが、前訳だろうが、後訳だろうが、別にっていう感じでしたけどね。どうなんだろう。まあ、一応、後役っていうあれになるんですか、今が。なので、気をつけるっつったってね、どうしようもないよね、なんかあったらね。気をつけようがないけど、まあ、気をつけようと思います。雑だな、でも。まあでも、フリートークね、いつも言ってるけど、喋ることないんですよね、特に。サイトが新しくなりました。25歳になりました。よろしくお願いしますっていう。だから本当にね、結構ラジオパーソナリティを本職にされてる方はね、やっぱすごいですよ。すごい。話の拾い方がすごい。俺もあんな風になりたくはないか、別に。なりたくはないわ。なりたくはないけど、でもやっぱすごいっすよね。この「が良くないんだろうな、きっと。ってなんかこう話を終わらせてしまいますね。まあとりあえず今日はこの辺にしたいと思います。まあ次の更新はね、間違いなく3月になるのでね、はい、その時にまたお会いしましょう。質問の方は、引き続き Google フォームの方から受け付けております。ぜひぜひご質問を送ってみてください。それではまたお会いしましょう。